YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日6月14日火曜日、第370回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな摂取流は次期家元、増野光原さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、久しぶりに今日は何の日ということでね、申し上げるなら、世界献血者で、あとはエイリン発足の日、手羽先記念日、五輪記、制定記念日などとある中、学F的にはね、第370回とですね、まあ、そこそこ切りのいいところで、それではその先第400回放送となるとですね、いつ頃になるのかと計算してみましたところ、順調に1ヶ月4回放送をこなしたとして、来年1月には、めでたくその日をお迎える運びなのですが、まあ、よくよく考えればね、1回1回の積み重ねが今日の放送回数だとしたら、そんな先のことよりもむしろ次回の371回を、いや、まずは今日のこの日の放送をね、悔いなく楽しく愉快にお送りしてまいり、りたいと思わないではいられない、そんなさままんことキーボーイトと、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、今日稽古場で誕生日を祝ってもらいました。追い出されるように外に行って戻ったらクラッカーを鳴らされてバースデーソングを歌ってくれました。終わったのにケーキとタッパーかっこ中身は手作りスコーンに寄せ書きまで、外面にも書いてるんだよ。もう幸せ者だよ。このカンパニーで舞台立てるのが嬉しすぎます。本当にありがとうございますと、素敵なたくさんのお仲間に愛されながらね、徐々に乙女&女子から立派なレディーにして一人の女に変貌と言おうとする、そんな本日学園第2週目サブパーソナリティはこちら。
はい、山根夏です。
はい、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしいじゃないですか。
はい、もう本当嬉しいです、ね。はい、
これもう学園からもね、気持ちですけども、
はい、
ね、ちょっとこの辺はもうラジオですから一応ね、誕生日らしいということで、はい、はい、どうぞ。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、気持ちですけどね。
あ、嬉しい、
は
い
は
い、
なっちゃんの大
好き、
こっちもあるんですか。おー、素晴らしいですか。おー、すごいすごいすごい、最初冒頭から、はいはいはいはい、
ありがとうございます。
おー、これはこれはこれはこれはこれは素晴らしい。あ、ちょっとじゃあそこは
ちょっと
ね、せっかくだから彼らよかったら、はい、渡してるという体でお写真をちょっといただいたのがいいじゃないですか。そこは、はいはい、
じゃあもうちょっとよ、
はい、そうそうそうそう、はい、
あ、ありがとうございます。
いいですね。はいはい、もうちょっと寄って、はい、はい、いい感じですよ。なんか全然ラジオ放送の体をなしてもらってるけども、はい、もう一枚いきましょうかね、せっかくだから。こんな、あ、いいことないでしょ。
はい、
はい、それを持ってきてくださったんだね、今日ファンの皆さんもね。
はい、
ファンの皆さんも集まっておいでということで。
おお、
いやいやいや、冒頭でこんなに盛り上がるとは思わなかったんで。
私も
まだオープニングタイトルも始まってないのに。
すいません。
そうそう、あの、そちらのカイドウさん今からでも間に合いますからね。そんなことないか。はいはいはい、まあまあそんなこんなでね、はい、まあ学園的にもやはりなっちゃんあれですよ、はい、そちらのね、はい、お誕生日お祝いのあれだけじゃなくて、はい、学園もこういう風にね、気持ちとしては、はい、なっちゃんに、そういう風に気持ちを寄せておりますんで、またたくさんのファンの皆さんからいただいて、どうですか、気持ち的には、感想的には。
いや、今マジ泣きそう。
マジ泣きそうやね。番組の前なのにね、困っちゃいますね。
いや、もう今年長いですね、うん、誕生日が。
あ、そうなんだ。
本当にここ1週間毎日のようにお祝いし
てもらって。そうなんだよ、ね、ちょっとリアルタイムじゃなかったんでね、私の方は申し訳なかったんで、だからってあなたは
う
ちに訪ねていくわけにもいかないんで、まあ私は満を持してって形でね、まあささやかながら気持ちなんですけど、またそちらのこれはファンの方からでっかいじゃないですか。
はい、あと
ですごいね。これ小さくてまだ土地の権利書かもわかりませんしね、これね。すごいじゃないですか。ね、嬉しい。まあ、お礼言っときましょう。
もうありがとうございます。本当に。
ね。
はい。
はい、よかったですけども。はい、まあ、もうで、いくつになられたか的なことをやっぱり一応伏せといた方がいいのかな。
あ、いや、全然。
そうなんですか、はい。よかったら。
はい。あの、アラサーに入りました。26歳です。
26歳アラサーとは言わないでしょ。
なんかみんなに言われるんですよ。あ、
てか下購入してみたいな意地悪で言うんだね。25歳とんでもないお若いございますよ。
ありがとうございます。まだまだ
これからじゃないですか、ね、
頑張ります。
はいはい、はい、まだまだそんなアラサー的な方の あのあれじゃないですよ、ね、
なんかやたらアラサーおめでとうって最近メールが多いんで。
あ、そうなんだ。
アラサーなのか。
でも自分的には印象はまだ二十歳代だから全然そんなことないでしょ。
そうですね。でもなんか、うん、いくつになったって聞かれて、うん、26歳っていうのにまだ違和感があります。
あ、そうですか、はい、なるほどね、はい、そこら辺はちょっとね、お姉さんにもまたいろいろと伺ってみまいりましょうか。ね、はいはい。まあまあそんなこんなで、この私生活的にはまあ誕生日ウィークっていうことだったみたいなんですが、
はい、
その他にお芝居とかね、そんなことで頑張っておいでってことですけども、はい、いかがですかその辺は。
そのブログの方でやっていただいたカンパニーっていうのが、はい、ちょっと来月本番なんですが、うん、ちょっと冒頭から、
はい、
あの宣伝で申し訳ないんですが、
いや早めにしてたらいいですよ、はい、
劇団マリーちゃん第5回公演で、うん、ミュージカル道を指し示す光2という2なんですけど、うん、全然1と話はつながってはないので。
あ、そうなんだ。
気軽に見ていただける。
ちょ
っと、恋愛もあり、うん、夢もあり、うんうん、挫折もありっていう、うん、もう本当に夢を詰め込んだ舞台だと思うので、うん、そこに歌ダンスも入って、
うんうん、
一緒にお客さんも楽しんでいただけるような舞台に今仕上がっていく予定なので、
はい、それはお稽古はもう今始まってるわけ。
はい、もうそうですね、うん、もう今追い込みです。
なるほどね、
はい、
で今日はそちらのお話じゃなくてゲストの方を、ね、はい、ご紹介いただけるみたいなんだけども、
はい、
そのミュージカルではない、
はい、
ない舞台の方の、
はい、
あとのじゃあダブルでやっておいでなわけだ。
あ、違います。
そっちはミュージカル。
ミュージカルは私だけで。
あ、そうか、こっちは、
はい、ゲストの方はゲストの方だけ。
あ、そうだそうだ、
はい、
だから学園フレーズのダブルになっちゃったってことだよね。
はい、そうです。
そういう部分でね、
はい、
でもまあそういった部分で言うと充実してるには違いないじゃないですか。
そうです ね他にも前田ゆかりさん。
前田ゆかりさん、
はい、3週目のお姉さんが。
お姉さんが、
はい、また、はい、ラジオドラマを、
はい、
はい、で今回そこに出させていただいて、来週なんか
放送されるらしいです。
はい、
そのミュージカルに、
はい、
ラジオドラマに、
はい、あとも
う一丁、うん、
もう一丁、もう一丁、CD が、
CD が、おらら、
はい、オーニバス CD で14分の短いストーリー、14本10分の短いストーリーが入った CD のうちの1本に、
うん、
ヒロインとして出させていただいてて、
それはもちろん歌っておいてないわけね。
歌ってはないんですよ。
歌ってないんだ。
ストーリーだけのものになるんで、
そうなの、
はい、
大活躍じゃないですか。
ありがとうございます、
ね、あと、まあ、褒め褒めさらさらと、はい、
その、お客
さん、やっぱりね、そんな感じだもんね、はい、あとでまたその辺の褒めさらも爆発させていただきたいと思いますけども、
はい、
あとしたらあくちゃんなんかも知ってるわけだ。
あくちゃんも知ってます。
あ、そうなんだ。
の破天荒さも知ってる。
ファミリーなんだね、はい、そういうね。いや、それはもう今日はじゃあファミリーもお越しということで、
はい、
ファンの方はね、
はい、
ファミリー的なそういった部分でのあったかい気持ちと、
はい、
ね、またプレゼントいただいたところで、
はい、
そんな状況の中で、ホットにね、また元気に明るく、いつもなっちゃんでお送りしてもらいたいと思いますけども、ご準備はよろしいですか。
はい、
はい、それでは本日はね、またそんななっちゃんからのご紹介の素敵なゲストの方たちをお待ちかねのことでね、サクサクと始めてまいりましょうか。いつものさままことキーボーイと
天音夏の
学大
FM。
すごいな。はい、そんなこんなで、本日もスタートしました学大 FM ですけどね、もうオープニングのこの完璧な流れ、
はい、
ちょっとこう、まあ、アクシデントというか嬉しい方のアクシデントはあったにしても、
はい、
ね、もう拍手といい、
はい、
だんだん学園もこれであれかな、ちょっと浸透してきたかな、
はい、あ、テレビ見ました。
ありがとうございます、
はい、
どんな印象でしたか。
いや、なんか、
うん、
思った以上
にやにやしてたんだって
ちょっと見ながら、いや、なんかこう見ながら吠えましく、
あ、
なんか学大もここまですごいなっていう。
あ、そうなんだ。
なんか
ここまで大きくしたのはみんな私の力だからみたいな。
あ、違います、そういう意味ではなくなんかすごいローカルって言われてるのに、
ね、
そこにアップされたっていうのがもうすごい嬉しくて。そう
だよ、ね、はい、マスターもなかなかダンディーに映ってたでしょ
そうなんですよ。もう、ね、
ね、はい、そういった意味で言うとまた今後とも、
はい、
番組的なそういうメディアの露出で言うとまだまだには違いないんで、なっちゃんのまたお力を借りながら、
はい、いやもうね、お力を貸させていただき、
ね、どんどんと頑張ってまいりましょう。
はい、
ね、はい、そんなこんなでですね、ゲストもお待ちかねのことで番組的にはコンテンツの方からね、どんどん進めてまいりたいと思います。本日の書き込みメールの紹介ね、それではこちらはいただいておりますのが、まず最初、地震の災害から約3ヶ月、ね、1日も早い復旧と皆様の健康をということで、幡ヶ谷虫八店主さんからいただいてますね、自粛ムードで延期になっていた歓送迎会、お誕生会、親睦会が動き出しました。食は元気の源、日本経済の元気がなくならないようですね、頑張っていかなければと感じております。おかげさまでご案内の元祖牛タンちまき、元祖これは鶏手羽ちまきかな、のお取り寄せ、お中元などご注文をいただいております。手作りの数量限定ですのでお早めにどうぞ。さっぱりとスタミナ補給に夏大根、穴子のメニューも始まりました。ぜひおかずご家族お仲間とお出かけくださいということでね、こちらあのそれこそ、仙台宮城県うん、
はい、
のまあ蔵王ありがとうのね、うん、のんちゃんつながりの虫八さんということには違いないんですけども、はい、まあまあのんちゃんの方もね頑張ってるに違いないんで、豚さんがねその被災された中で、
はい、
それこそもう豚舎の方が全部壊滅しちゃった中でね、
はい、
あの嬉しいお話があって、うん、やはりその復興していくのが大変なわけじゃないですか。まあご事情はね、あのそれこそ、ラジオ聞いて今までおいでの方はよくご存知だと思いますけど、学芸府のサブパワーをやってってくださったのも先輩ですよ、だから、はい、ののんちゃんという方が、まあ、宮城県仙台のご出身 で、はい、で実家の方の豚農場のお嬢さんなんだけどね、はい、そのお嬢さんのところのご実家が、まあ、壊滅的な被害を受けたんだけど、はい、その中でも何十頭か残った豚さんに赤ちゃんができたんです
よ、はい、あ、そうなんですか。
そうなの、だからね、うん、そういう、まあ、生命力だったりとか、うん、まあ、そういうことのだんだんとそういう、まあ大変な中にね、たそうい う、 こう明るい兆しのこともやっぱりあったりするんで、はい、まあ、そのやっぱり豚さんとかの取引をしておいでのところはこの幡ヶ谷の虫八さんというところなんで、こちらもまあそういった中でね、今もうなぎの、はい、が高いとかなんとかが高いって言ってる中でね、まあ経営しておいでなわけなんで、もしまあ興味と関心がおありの方はね、夏メニューの方も充実しておいでのようなんで、ぜひお出かけになっていただければなというふうに思いますね。はい、はい、続いて、
はい、本日は本当にありがとうございました。阿久津香織さん
出た、パ出ましたね
出ました、はい、すごく緊張しましたが、うん、とても楽しかったです、
はい、
来月からも一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします、
うん、はい、
また早速日記書かせていただきました。
ブログの方に、学芸ブログにね、は
い、画像が拝見できなかったので、うん、ホームページから写真をいただいてもよろしいでしょうか。
はい、どんどんいただいてください、
はい、
ね、ホームページから写真をいただいてもよろしいでしょうか、はい、未だにいただいて様子もないんですけど、ね、ぜひいただいてどんどんと掲載していただければと思いますけども、はい、ただそれこそね、なっちゃんも たくさん素敵なお姉さん、まあ、姉貴分というかお姉さん方がおいでだけど、
はい、
あくっちゃんにしてみればあなたがお姉さんみたいなね存在だとすると、うん、
はい、
あのあれです、妹分のあくっちゃん随分頑張っておいででしたよ、
はい、聞かせていただきました
。あ、そうですか、
はい、
どんな印象でしたか。
いや、なんか相変わらず香り
まあ確かにね、
なんかはじなんかそれの、うん、あ、香り節というか、
香り節ですね、
そういうのが崩れず、なんか
最後までね、
で、はい、聞いてて面白かったです。
そうだね、あの子の空気感っていうのは他にないからね、
ないです、
そういった部分で言うとね、
うん、
まあまあでも本当にそういった形でね、初めてのアシスタントということでしたけども、
はい、
また後でまたファンの皆さんとかにもね印象も伺ってみたいもんですけども
、
はい、全くコメントが全部同じだったりして全部、あの子ね天然ですねとかぼーっとしますねとかみんなコメントも同じだったりして、ね、
はい、
まだ可愛いお嬢ちゃんには違いないし、はい、学芸府的にも、まあ、本当にね頑張ってくださいということなんで、
はい、
なっちゃんの方からまた面倒も見てあげていただければなと思いますね、
はい、
続きまして各位様へという形でいただいてますのがおでん屋、これは有楽町にありますね、バーニー、あ、有楽町じゃない新橋だな、バーニーアップ代表鈴木佳子さん、本日アップってお名前なんだけどね、
はい、
おでん屋さんなのにバーニーちゃんがいるというお店でしてですね、
はい、
お尻にだから尻尾つけたり頭に耳つけたりなんかするわけですよね、はい、まあ、私も頭に3万乗っけてますけど、 まあ、昨年ね、はい、笑うところはどんどん受けて笑ってください、ね、もう遠慮しないで受けてください、はいはい、だから逆に言うと滑った空気感だけは出さないようによろしくお願いしますね、無理にでも笑うようにお願いしたいと思います、本日アップは昨年12月9日のオープンから半年が経ちました。つまりアップの半周年、ね、でそんな記念日は聞いたことがない、ねまあ、と言われる方もおいでかもしれませんけども、マネージャーが大好きな薬師丸ひろ子さんの誕生日でもあります。月の満ち欠け、カレンダーでは上限の月、新月から満月に至る間の半月のこと、半月とのこと、そして半周年の半は変換したところ絆、ね、糸辺に半って書いてね、いう文字が出てきました。ということで半アップ半ね、アップの半周年感謝の日といたしまして、ボトルを1本ではなく半分をサービスさせていただきますと、かっこ半分ジョークの半分本気ですが、早い話ボトル半額でご提供いたしますと、ただし半絆周年おめでとうと言ってくださいねと、これからも皆様との絆を大切にしていきたいと思います。港区新橋 4-19-3 王子ビル2階、電話番号0335783336、0335783336ね、バーニーアップさんね、はい、こちらもまあできて半年ということなんですけども、
はい、
なかなかユニークなお店なんで、
はい、
だからここのマネージャーっていうのがまたね、六本木で、
はい、
ちょっとここ変わったマネージャーっていうか、うん、男の人で、梅林さんっていう方がおいでなんだけど、うん、その人がまあちょっとこうやり手なんですよ。で、まあ、マネージャーとはいえここのバニーアップさんは半分プロデュースしてるみたいなところもあって、
うん、
で六本木でお店を自分でもやってたんだけど、
うん、
もうそのお店がもう本当にバブル当時大全盛期にもう大ブレイクして、うん、でもすごかったんだけど、おいらもそこでもたむろして遊んでたんだけどね、
はい、
芸能人の方もどんどんいらしてたし、で何しろ名前お店の名前がやっぱり逃げたっていう店で、まあ、変わってるっちゃ変わってるんですよ。でその2階とか3階にあるお店がまた何だってとか言ってまた変わった店があってね、そこに古舘伊知郎さんとか結構出入りしてたって言うんだけども、そんなまあ繁盛店だったところのマネージャーさんが梅林って言うんだけど、だからその梅林さんがね本当にこう変わり種ではあるんだけど、なかなかユニークだし男前だし、なんだっけな、渋垣隊のモックに似てるのよ。
へ、
うん、でまたモテるのよく、でそんなこともあって ただそういう、 こう笑いのセンスもあって、
はい、
いろいろこうベンチャーとか やるのも才能もある人なんで、何を言いたいかというと、あなたのお店へ連れて行きたいね。あなたのお店っていうか、あなたが行っておいでの褒め皿に連れて行きたいね。
はい、ぜひ
ね、
はい、
そこでどんな空気感かなのかをまた彼に吸収してもらって、
はい、
自分の店に生かすとか他のこうアイデアも出てくるのかなと。そうするとまたほらなっちゃんとかにね、こういうふうにアイデアをまた出してもらったら、また総合扶助的に良くなるのかなと思って、はい、せいぜい褒めてやってください。
はい、来られた際には
すごいもう手薄な日で待ってるみたいな
私、ね、あと一個もう一個、
はい、
秋葉の近くのバイト始めて。
おお、それ何ですか。
メイドカラオケ。
メイドカラオケ、
はあ、カラオケ、普通のカラオケなんですけど、
おうおう、
店員がメイドで部屋に行ってパフォーマンスで歌ったり、
いろいろまた手広くやっておいて、
そう、面白いです。
面白いんだ、
はい、
あとでもそういうのはやっぱり面白がってできるとかいいよね。
そうです
か。いやだってそれはやっぱり自分全部そういうまたこの肥やしになるというか、芸の肥やしになったりとか、はい、吸収してまたいろんなことにね反映できたりできるわけだから、
はい、
それはそれでいいよね、
はい、
だって全然畑が違って今嫌だな、つまんねえなと思いながら仕事をしてて、まあ、自分の何かやりたいためにそれをこう生産性というかお給料だけのためにお金のためだけにやってるって言ったらさ、
はい、
やっぱりこう生きてるっていうか、まあ、普通に生活してもつまんないじゃん、
はい、
でもそっちも楽しいんでしょ。
うん、楽しいです。
そこはな才能っていうかね。
あ、ありがとうございます。
素晴らしいところですよね。ほらもう頷いてる人はもうほらもう拍手まで送っちゃって
ありがとうございます、
ね、いやいや、この気持ちは嬉しいんだけど番組的には進めにくい。いちいち拍手されてもみたいなとこあるんで、いやいや、でも本当気持ちは十分通じてるんでね、
はい、
まあ、そんななっちゃんでどんどん大いに頑張っていただきたいと思いますし、そちらの新しい本もね、
はい、
またどんどんファンの人が増えていくといいですね、
はい、
さあ続きまして、
はい、毎日新聞、夢の中の人って書いて夢中人、
うん、夢中人か夢中人かね、
はいはい、にて2週連続掲載、侍日本プロジェクト総合プロデューサー安藤龍二さん、
はい、
まずは先週6月7日火曜に毎日新聞の夢中人という2週連続掲載のページに取り上げられました。 先週の記事はこちらの僕のブログから見ることができません、はい、そして今週14日火曜の夢中人では DDR が現在進行形で行っているブランディングの話や、うん、新しく仕掛けていくプロジェクトのお話など熱く語ってます、うん、ぜひ読んでみてください ね、
そう
ね。
だからこういうの見るとね、だからこちらの方もその宮城県の、うまいもの祭りっていうね、家福新報社さんの主催のイベントがあった時に学芸夫が呼んでいただいて、はい、仙台の方で出張放送を やらせていただいた時にお近づきにならせていただいた方なんだけど、はい、やはりそれぞれみんなそれぞれのエリアでその被災だの、原発だのなんだって言ってる中でね、大変に違いないんだけども頑張っておいでだなっていう、こう情報をいただけるだけでなんか嬉しかったりとか、はい、こっちも頑張んなきゃと思えるのが嬉しいよね。
はい、
ね、はいはい、まあ、そんなことで、こちらの方はまあ名古屋を中心に活躍しておいでの方なんですけどもね、名古屋地方の方はまあインターネットでこちらの方をご聴取のでね、興味と関心がおありでしたらどんどんとまたそちらのご本を読んでいただくなり、そちらの現地の方にねお出かけになってイベント参加していただければと思いますね。続きましては、お元気にお過ごしでしょうか。生け花摂取量は時期家元ますの三春さんね、東日本大震災から3ヶ月が経ちましたが、被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。生け花男子的には6月17日金曜日 NHK は22時50分からのあなたが主役50ボイスに登場、和のお稽古に通っている50人の方々の声が放送されます。また雑誌ではこれはビーズアップだな、6月号、かっこ表紙が石原さとみさん、かっこ閉じる、はい、石原さとみさん、
はい、
綺麗な方、
綺麗です。
あ、そうなんだ、
はい、
でモデル、杉岡愛子さんが生け花体験、この方も知ってる、それは分かったね、うん、杉岡愛子さんが生け花体験だから結構ね、
はい、
その生け花男子っていうんで、はい、あなたのところの褒め皿と生け花男子と離婚式って私の中では本当にトレンドなのよで話題とかメディアに本当に露出が激しいわけ、
はい、
でまあそういった部分で言うと、この今これ杉岡愛子さん、あなたご存知ないって言ったけど、
はい、
外国のハリウッドタレントまでがなんかそこに取材に、取材っていうか何て言うの、お花を生けに来るのを取材に来るらしいからね、すごいんだよねそう言ってみると言うと、
はい、
まあ、そんなことで、そちらの方が体験をされた模様が、まあ、そういった形でメディア露出されることになるんじゃないですか、で例えばそちらがコンビニや書店などで見かけられたらぜひ、ご覧くださいと、あ、だから本になるのか、
うん、
続きまして、家元探偵増野くん、県立、これは大花桜の花とか言って大花が高校ぼっち部っていうのは、好評発売中、また目黒本部、銀座、秋葉原、表参道、池袋、北千住各教室での、レッスンを始め、いつの間にこんなできちゃったのね、すごいね、そちらをはじめとした6月25日土曜日14時から20時には、お酒を飲みつつ生け花を楽しむ華道夜会、うん、花のね、花の道の夜会と書いて、そちらにもぜひお気軽にご参加くださいと、詳細はホームページをご覧ください、ね、いいじゃないですか、
いいですね、
なっちゃう、これまた、これこういうのもいいよ、そうやってまたちょっとね、肩もあらわなドレス姿もまた素敵だけど、
はい、
ちょっとまたこういうね、
はい、
あのところに行ってお花と一緒にさ、はい、
あ、行ってきましたよ。
お、そうだ。それあんた、そういう、そういう意味ではまだ全然レポートしなかったね。
そうです。
それやっとかなきゃダメだな。
てて
ちょこっとでいいからちょっと言っとこうか。
はい。学大 FM の、うん、学大の近くにあるこの、
う
ん、体験レッスン。
そうそうそう。生け花摂取流さんのね。
はいはい。行ってきました。
うん。
はい。
ましたじゃない。結構前になっちゃうけどな、もうな。
1ヶ月ぐらい前。
どうだったの？
面白かったです。
はいはい。
なんか。なんですかね、自分がやろうとしていることをアドバイスしてくれつつ、うん、こういうのが基礎だよっていうのを丁寧に教えていただいて、
はいはいはい、もうそこはやっぱり教室だからね、
もう思った以上にやりやすくて、うん、でその生徒さんとかもいらっしゃったんですけど、
はいはいはい、
その生徒さんたちも優しくて、
はいはい、
こうしたらとか持って帰るためにこうやったらいいよとか、もう最後まですごい面倒を見ていただいて、ちょっとまた行きたいなって、
やっぱりそういう気持ちにさせてくれるだけのものがあるわけだよ ね、
ありますね、
だからいいと思いますよこちらのほら、はい、だからそういった部分でいうとお花のこう展示もやるんでしょうけども、
はい、
こっちはほらこの夜会、
はい、
お酒もいけるっていうから、
はい、
お嬢なんかさ、たまにだからさっき途中も言いかけたけども、はい、そういうドレスじゃなくて、
はい、
今度は浴衣で行くの、浴衣で、
なるほど、
ちょっとシャとかさ、ロノコ透けたような、はい、あ、別に透けなくてもそれは俺の好みだけども、はい、ね、これ行くとまたこれちょっと男性陣がまたちょっとこう、ね、
いいですね、
あ、
はい、
これはまたあれです、いいじゃないですか
ね、いいですね。ちょっと予定見てみます。
予定見てみます。
あ、ダメです。私この日稽古なんです
よ。あ、稽古あるんだ。だからまあこの日に限らずね。
はい、また後日、は
い、またいいんじゃないですか。
はい、機会があったら。
はい、まあそれとこちらのね、次期家元、はい、増野さんは前回の学園を取材していただいたテレビ朝日さんのね、はい、東京サイトでも大変落ち着いたコメントをいただいたりなんかしてね、彼はもう逆にともむしろそれはまあ家元、次期家元っていうぐらいだから、
はい、
年齢の割には落ち着いておいでなんだけどね、はい、本当にそういった形で、最近はそのどんどんこう露出も激しくなってるんで、はい、メディア慣れしておいでの部分も終わりかもしれませんけどね、はい、そちらの方にもご協力いただいたことを大変こちらでね、これを機会にですね、感謝と御礼を申し上げたいと思います。さあ最後になりますか。
はい、お誕生日のメッセージありがとうございました。離婚式、寺井宏樹さん
出ました、話題の離婚式、はい、
韓国人ご夫婦から離婚式のお申し込みが来て、うん、今朝方までソウルに、うん、送りました、
うん、
韓国語の練習などでお返事が遅くなってすみません、うん、わざわざメールいただいてめっちゃ嬉しくも感謝しています、うん、これからも末永くよろしくお願いいたします、うん、韓国のご夫婦の離婚式に携われさせられて、すいません、
おいおい
携わらせていただいて、うんうん、改めて離婚式の自分の中での位置づけが理解できました、
うん、そうだね、だから今週っていうかこの6月はあれだな、学園風絡みでのあれっていうのはこの寺井氏もお誕生日だったみたいだし、
はい、
さっきのバーニーアップさんもね、半周年だったけども、うん、オープンのイベントがあったりとか、うん、まあお誕生日だよね、はい、言ってしまえばね、そういうのがあったりとかで、なんかお祝いついてたんだな結構ね、
はい、
はいはい、そんな中その寺井氏は今度この離婚式がこれソウルまで行っちゃうっていうのはすごいね、
すごいですね、
この前中国行ってきたばっかりだよ。
あ、そうなんですか。
中国のなん国営放送じゃないんだろうけども、はい、まあもちろん民放なんだと思うんだけど、
はい、
もうあちらもどんどん今メディア的な部分で、そういったのがね、なんか大、まあ、要するにこうなんて活性化してますから、うん、その番組で1時間だかなんか取り上げられたらしいんで、離婚式が、それで今度は韓国でソウルですからね、
はい、
だからまあ離婚式、まあ、本当にそういった部分ではね、うん、ほとんどとこうトレンドとしてじゃなくて、定着しつつあるのかなというふうに思ったりなんかするんですけどね、
はい、
まあ、そんな寺井氏もだから逆に言うとおじゃんとかにまた連れて行きたかったりするわけよ、
はい、
本当またこの彼もまたアイデアマンだったりとか、うん、そういうプロデューサーとしての能力があるんで、はい、いろんな部分でのその異種格闘技的ないろんな部分のこうアイデアとかね、
はい、
そういう、まあ、スキルだとか、うん、データですね、情報が交わって、
はい、
いろんなことができるようになったら面白いかなというふうに思ったりしてるんですけどね、
はい、
さあそんなこんなで、まあ、本日の1曲目はですね、なんとそれが離婚式にちなんだ形でですね、離婚式のテーマソングまでできちゃったということで、はい、今は日本を飛び出して、まあ、韓国とか中国でねご活躍の寺井氏の中心としたオリジナルユニット、こちらの方ではヘチマ流星群というタイトルなんですけどもね
、はい、
そちらで彼はキーボードを弾いておいでだということで、そのユニットの楽曲で、まあ、タイトルもそれこそ離婚式のテーマソングというふうなことでね、こちらを聴いていただいた後、本日の、あまりなさんからのご紹介ね、素敵なゲストの方、紹介してまいりたいと思いますね。まず本日の1曲、ヘチマ流星群のナンバーで聴いていただきましょう。こちら、
手持ちぶさたでねじ曲げたキープ旅立ちを前にやりきれぬ思いを胸に二人肩寄せ合って最後の共同作業ハンマーに思い込めたら振り下ろすだけ指輪が壊れた固唾を飲んだエンドロールから始まるストーリー逆再生が今始まる運命の糸がどんな色であっても結ばれたご縁に意味はあるはず 指輪が壊れた。固唾を飲んだ。不具合はどこで生まれてきたの。ハッピーな心を乗せて、シュールな結末へと。
はい、そんなこんなで聞いていただきましたね。さあ、一曲聞いていただいた後で、それではですね、本日ですね、時事ネタに行きたいところですが、その前にね、アマネナさんからのご紹介のゲストの方、ここで呼び込まさせていただきたいと思います。今度、アマネさんがね、ご出演される、あ、これは違うんだ。あ、でもまあ、それをあなたに訂正させていただくという台本になったわけだな。アマネ、今日、まあ、ちょっとじゃあ読み上げちゃいますね。はい、今度、アマネさんがご出演されるミュージカルでご一緒されるという、片岡美希さんと、片桐美希さんと村津和也さんです。ようこそ。
はい、どうも、村津和也です。
村津和也です。
お願
いします。
訂正があるんだよね。
はい、
なっちゃんの方から。はい、どうぞ。
私が出るミュージカルでは一緒に出ません。
うん、
はい、
で、あの別の、整理していただいてよろしいですか。
はい、うん、私は私で別に7月に1本ミュージカルに
出る、うん、電気作ったらもうちょっと早く作れるもう写真撮っちゃったんやってはいはいはい、
出ることになってるんですが、うん、今日来ていただいた、うん、あのミキさんと村津さんは、うん、来週末にある舞台の告知で来ていただきました。
はいはいはい、だから、うん、どうぞ。
来週です。
来週末で、はい、すいません。
片桐さんはですから前回お越しになっていただいてるんで ね、あの、はい、なっちゃんのお姉さん分でね、
はい、
また今日も
ぜひぜひ。
いやいやいや、本当にあの私としてはもう嬉しくもありがたい限りなんですけども、はい、じゃあ今日はもうお芝居の途中という形で抜け出すようにしておいでいただいたような感じなんで、ラフなね感じでは、はい、ラフな感じではありますけども、はい、それはそれでまたセクシーな、なんか兄弟だから2人の肩出しルックで、
ね、
で、そんな片桐さんと村津さん、今日はご一緒にね、はい、あの、はい、芝居にご出演という形で、はい、お越しいただいたわけですけども、はい、片桐さんは、まあ、前回、ご登場という形でいろいろとお話伺ってたんですけども、はい、今日は村津さんね初めてという形 で、
はい、
で村津さんの方からちょっとイントロデュースって言いましょうか。ご自身の方で自己紹介を含めて、
はい、
ここにお越しいただいたのは、まあ、お芝居のコマーシャルって言いましょうか、宣伝にお越しいただいたのに違いないんですけども、はい、ちょっとまあ軽くご紹介いただけますか。
はい、私、劇団 DD というところの、
はい、
座長をやらせていただいて。
座長さん、
はい、
まあ偉いことじゃないですか。
まあ偉いって言っても代表がいるんですけども。
なるほど、
はい、
ほうほう。
そのサポート役として、
うん、
座長をやらせてもらってます。村津和也と、
はい、
言います。はい、
はい、よろしく。また目の目力もすごく、
はい、ね、目力芝居で頑張ってますんで。
目力芝居で、はい、なんだっけな、俺らのアイドルの頃で言うと、
はい、
まあ知らないと思うから言わないけどね、あのいや加納龍さんっていう人がいたんだけど、そんな感じ。あ、知ってる。
はい、知ってます。
に似てる。
2枚目の。
そう、自分で言うかい。そうそうそう。
ありがとうございます。
そうなのよ、そうなのね。そんな印象かなと思って。
ああ、ありがとうございます。
で、まあもちろん2枚目担当という形でね。
どうなんですかね。
どうなんですかね、そこら辺はね。
はい、
はいはいはい。まあそれはそのご自身でもっともっとセリフ的に、はい、おっしゃっていただいて。
はい、
うん、だからその DD さんで、それで、
あ、はい、で、はい、で今回、第2回公演、モルモットの方向という、
うん、
はい、舞台をやります。
ほうほう。
で6月の24日金曜日から26日日曜日まで、はいはい、中野にあります劇場モモという、
モモ、
はい、劇場で、うん、上演させていただきます。
はいはい、
はい。で私たちはですね、一応ホラーを専門にやっている 劇団なんですね。
ホラー、
はい、まあ、一見ホラーというとちょっと怖いのかな、
まあ、まあ、シーズン的にはいいわねこれからね。
そうですね、ちょうど6月なんですけどね。はい、まあ、ホラーと言ってもただ怖がらせる、
うん、
まあ、言ってみればお化け屋敷ではないので、
ね、
そこにあるのはやっぱり人間ドラマ、はい、人間の感情を表現しつつのその怖いところをちょっと見せていこうかなという、
な、ね、
はい、作品になっています
。私なんかもこうやって明るいところで見るから、あのコメディチックだったりとか、
はい、
まあ、お笑いテイストですけど、
はい、
子供たちからしてみれば暗いところで見たらまるでホラーですから、ね、いや怖いとか、いや
っぱりたまにイベントとか行くじゃないですか、はい、あの夏祭りみたいなとか、はい、サマ祭りみたいな、やっぱちっちゃい子はやっぱりあのそういうのが分かんなくて被写体として泣き出す子もいたりしますからね。
そうですね、ちっちゃいお子さんはちょっと苦手かもしれない
ね。やっぱりそういう意味ではこうホラーっていう捉え方で言うとね、はい、いろんな形のものがあるけど、はい、皆さんの精神性とかそういった部分がフィーチャリングされてるお芝居と、
はい、そうですね、基本はそうですね。
なるほどね、はいはいはいはい、まあそんなこんなで、はい、皆さんじゃ役どころなんか今はちょっとお話は、控えた方がよろしいですか。
いや全然大丈夫、
はい、はいはい、小田さん的には、
はい、役どころは一応主演をやらせていただき
ます
。
まあそこは主演でしょやっぱり、はい、主演言っときましょうよ。
ね、まあちょっとこの
もうちょっとそばにいらしてもいいですよ。
そうですね、はいはい、一応まあ、ありかなしかはわからないのですが、うん、はいはい、女子高生の役をやらせてもらいます。
あ、見たぞ見たぞ。
制服を。
ああ似合ってた似合ってた。
本当ですか、うん、まだいけますか。
大丈夫、全然大丈夫。
あ、よかった。
全然大丈夫。うんうんうん、
はい、それでそうですね、一応自分がナルコレプシーという病気を持ってまして、う
ん、あ難しい病気だね。
そうですね、うん、それと戦いつつというか、夢と現実がごちゃ混ぜになっちゃったりする中での、はい、まあ、お話ではあるんですが、はい、
はい、で私は村津和也はですね、うん、座長の村津和也はですね、
うんうん、そこ押してみたいな。
警官役をやらせていただきます。
警官役で、
はい、
ほうほうほう。
で、まあ、警官の衣装を着て、うん、はい、それっぽく演じております。
それっぽく。
なるほど。で、まあ、あの、どうぞ。
まあ、警官といってもちょっと真面目じゃない、うん、まあ、ちょっとまあ
サボり癖のある、
サボり癖のある警官が、うん、まあ、あるその東京に発生したその高校の中で、うん、ある出来事に出会ってしまって、うん、こう翻弄されていくといいますかね、はい、
でなっちゃんは今回もう何回も聞くで聞くで申し訳ないんだけど、うん、これには出てないんだよね。、
はい、見に行きます。
あ、そうなんだ。なっちゃんはじゃあ全然そういうのの中でのストーリーセーテリングだとか、
はい、
片桐さんのそういうものを今の段階で、はい、お稽古をご覧になったりとかそういうことではなくて、
してないです。
それもないんだね、はい、あ、そう。じゃあもう本当に、まあまあ、自分としてはもうこちらのミュージカルじゃなくて、ごめんなさい、またほらこんな話でホラーのやるとは関係なし、はい、ということには違いないんでね、はい、でもいつかなんかやってみたいっていう思いはあるでしょ。
そうですね、うん、一回相方みたいな感じで絡む舞台には出させてもらってるんですけど、うん、
はいはいはい、
なんかまだミキさんとがっつりお話しする前のことだったので、うん、今の状態で何かしら絡むのはやってみたいなっていうのがあります
ね。はいはい、だからそれなっちゃんこの前放送でね、片桐さんに来ていただいた時に、はい、そういったお芝居絡みで の、はい、これは村さんも聞いていただきたいんだけど、はい、そういう舞台女優だったりとかそういうもののお話なりそのカテゴリーでの捉え方しかできなかったんだけど、まあ、そういうことで学F に来ていただいて、はい、普段のなんか片桐さんとかそういう、まあ、ラジオに出ておいても違った片桐さんを見れて嬉しかったみたいなこと言ってたもんね。ね、そういうのはね、
はい、
だからもうやっぱりここに来ると全部吐き出して帰られるっていうか、もうそういう方多いんで、はい、むしろ私はそれ仕事ですし、
はい、
それでいつもまあ喜んでいただいたり、
はい、
むしろ品種を買ったりというふうな状況には違いないんですけども、はい、村さんもだからせいぜい吐き出して帰っていただいて、
あ、もうどっぷりと、
どっぷり
と、
はい、村さんでも私動画拝見したんですけど、はい、潜在的にでもまあ、イケメン系の2枚目担当には違いないんですけど、
はい、
十分3もいけますよね。
行けますね。
やってましたもんね、動画でも結構。
そっち行きたいです。
そっち行きたいんだ。
はい、
結構その3もつけたいです。
あ、つけたいんだ。あ、そうなんだ。これだけは奪わないで。これ取られちゃうともう本当に手をなしてないんで、私何者だか分かんなくなっちゃうんで。
いえいえ。
でも動画の方でもね、結構かましてましたもんね。
かましたい方です。
あ、そうなんだ。で、DD の方ではあれですか？
はい、
これ無駄に受けてんのか何だろう。マグロね、あ、俺に受けてるのか。はいはいはい。まあまあ、DD に関してはじゃあ片桐さん的なつながりは全く。
DD で一緒。あ、DD
で一緒。
本当 DD で一緒ってこと。
はい。
DD あとはグローリープロモーション。
はい、グローリースタイルプロモーションっていう。
お姉さんは違ったっ
け。同じです。
同じなんだけど。
事務所の。
で、その DD のくくりって何なの？
向かい部の
舞台をやってる劇団
集まり。
そうかそうか、はい、グロープロモーションだったらグローリー。
グローリー。
でもあちこちそれは 所属したりとか、どっかのそのなんていうかな、あのお芝居のそれにあの食いつくなり顔つくなりしてるのそれは全然問題ないわな。
ね、
その中の DD のくくりっていうことなんだね。はい、ああそうなんだ、なるほどなるほど。はい、他になんか特に今おっしゃっておきたいことありますか？
そうですね。まあ、僕は個人的に恋人が欲しいぐらいで。
そっちの
舞台のでは、ね、
あ舞台のことね。
それいやいや、だプライベートのお話でもいいけどもそんなものだって何とでもなり放題でしょうよ。
いや、ならないですよ。
ならないの、
はい、
あそうな
の。どうにかしてくださいよ、
はいまあ、どうにかしてほしいのね、はい、じゃあみんな悩みは同じだじゃあ、まあその辺のプライベートのお話もね、はい、後でまあゆっくりお伺いするとしてですね、はい、本日は学園的にね番組コンテンツございますんでそれに沿ってまあお付き合いいただくという形で番組の中で告知も踏まえて遊んでいただければなというふうに思いますけどね、はい、まず学園的には今日の時事ネタという形でですね、ちょっと気になったニュースソースそれについて10項目ぐらい読み上げてまいりますので気になったところでまあ簡単にコメントをいただければなというふうに思いますね。さあ橋本氏原子力依存の現状を考えるべきだ駿河市長へ回答。これがまあ大阪府なんだ大阪府の今日ということですね、橋本さんね、はい、続きまして普天間移設の行方オスプレイね、これ爆撃機かなんかでしょこれ、ヘリコプターやね配備の説明不足政府へ不信募らせる沖縄ということがございました。続きましてオウム分派これはまあ宗教上の話ですかね、ケロヨンクラブっていうのがあってそちらのリーダー傷害致死で実刑。続きまして中3殺人未遂容疑は不起訴、覚醒剤で心神喪失と判断、続きまして5年から10年以内に原発ゼロ共産党が脱原発提言、続きまして北京から上海間が4時間48分中国の高速鉄道6月これは末に開業ということがございましたり、京都産業界の4団体、今夏今年の夏ですね消費電力が 15% 削減で合意、続きまして救援パ先発投手斉藤が9位、ファン投票が中間発表されたと、続きまして食中毒エビス運営のフード社6月末めどに生産へ、最後に湯を沸かして携帯に充電大阪のベンチャー鍋を開発といったところですけどね、
はい、
さあまあお手本というわけじゃなくて馴染みのあるところでなっちゃん的にいかが、
いや湯を沸かして携帯に充電っていうのは、
うん、面白いねこれね。
一番今どういう興味のあるところだよね。
はいはいはい、俺もねこれ直にご存じ上げないんだけども、はい、なんかラジオの情報も含めての話だと、
はい、
簡単に言うとこれがお鍋だとするじゃない、
はい、
お鍋とかだとでここに下に、
はい、
村さんどうかしましたか。
あいや
大丈夫ですかよほどなんか気になるの、まあ、それこっちでやりますか。大丈夫ですか。
はい
はい、このな下に何かねこうボードみたいなものがつくらしいんだ。
ボード
っていうかその下敷きみたいなもの、
うん、
これを火かけるでしょ、
はい、
火をかけると熱くなるじゃないですか、
はい、
こう冷ますじゃない、はい、熱したり冷ましたりすることでその、温度差によって電気が発生するんだって。そんなものがあってだからただもっと分かりやすく言うと被災地で電源になるようなものってほとんどないでしょ、
はい、
ところがまあ要するにドラム缶みたいなさドラム缶風呂入ったりするじゃん、
はい、
ドラム缶風呂みたいなの入ったりするじゃない、
はいはい、
ドラム缶の下にその、まあ、そういうものをとっつけたりなんかするわけよ、
はい、
貼り付けたりとかなんかできるんじゃないですか装着したりするとそれとそれがドラム缶の熱しられて冷めるじゃない、
はい、
その温度差で発電するらしいの、
はい、
でそれを蓄電しておいて、まあ、バッテリー代わりにいろいろそういったもので他に電気をつけたら便利だよね。
すごい。
じゃあその温度差が大きければ大きいほど電力よく。
それは会社で調べてください。そこまでは存じ上げないですけど、
ね。
まあでも基本的にはそういうことになるんじゃないかなと思いますよ。
すごい。
まあまあだからそんなことあって、あちらのカイドさんという方は結構この辺詳しいんで、まあね、もし興味と関心がありましたら後で、
はい、
料金払ってでも聞いていただければと思いますけど、まあひょっとしたらご存知か分かんないんで、あとだからね震災でね、まあ、そのこういう言い方すごく語弊があるんだけれども悪いことばっかりじゃなくて、
はい、
あとねヘルメットでもねタタメットみたいなのができたらしくて、ヘルメットで普通バイクとか乗られる方 あなた免許持ってるんだよね。
バイクも持って
ます、はいはい、あれ邪魔くさいじゃないですか。
そ
っか置くとこでもこう大変だったりするでしょ、
はいはい、
で
ね、
持ってかれちゃったりとか、
はい、
あれが畳めるヘルメットができちゃったりとかね。
強度はちゃんとあるわけ
ですね。あるんですって。そういうのもできたりするから、まあまあこういう本当にこういう言い方語弊があるんだけど、
はい、
まんざらねやはりそういうもので被災して、
はい、
もう大変なことばっかりじゃなくて、災いでして福となすみたいなことで、そういうのが開発されたりとかね、そういうのもあったりするのかなっていうお話では違いないですね。納得いっていただき
ましょう。はい、納得しました。
じゃあガッテンガッテンってやって。
ガッテン
NHK じゃねえ はいはいはい、はい、ということでね、はい、じゃあそれ続いて、さあ、あの片桐さんでも村瀬さんでも気になったニュースをいかがでしょう。
そう、まあ、先ほど、ね、伊藤さんが言われた同じようなことになっちゃうんですけど、はい、まあ、この京都産業会分団体が、はいはい、今年の夏消費電力 15% 削減で合意っていう、うん、はい、まあ、僕車が好きで、
はい、で免許を持っているじゃないですか、ね、はいはい、第1種普通自動車免許と普通自動車、はい、二輪の免許を持っているんだと、
はい、持ってます、
ね、はい、
で、まあ、車の世界も、うん、その例えば70年代80年代に、はい、こう車日本車が低燃費で驚かしたりとか、
はい、
すごいこう世界を席巻した車を作り出したわけですよ、やっぱその日本が今、まあ、先ほど伊藤さんが言われたように、はい、こう今この状況だからこそ、
あの、また世界は番組なんか中で伊藤さんって言われて、なんとなく照れくさいんで、
伊藤さんでダメな
の、キーボーさんとか、
ああ、ええ、あ、キーボーさん、
ええ、言っていただき
ます。
なんとなくちょっと伊藤さんって言ってなんかこう、あの、区役所来たみたいな。
まあ、またその日本が世界を驚かせるその消費電力の少ないものを作って驚かせるチャンスなのかなって、
はい、うん、例えばおっしゃるとそういうことね、はい、
バッテリーとかでもこれが電気自動車でネックになってるのがバッテリーですけど、そういったものも日本発信でもっといろいろ出せる時代に来たのかなっていう、
なっちゃう、ほらこれ今日の時事ネタやってる甲斐があるでしょ、こういうことが引き出せるのがこのコンテンツのやっぱりこの真意なわけですよね、やっぱり俺大体ちょっとイケメンとかね、そういうこうあのそういう社会派によちょっと疎かったりとか、ね、顔は良くてもアーパーだったりするやつが多いわけ、結構やっぱほらこの辺はねしっかりさこうオピニオンっていうかそういうのを持ってもらう哲学っていうかな、はい、そういうのを持っておいたりするから、はい、ね、すごいじゃないですか、
そういったその希望をなくしちゃいけないっていう、
あとはまあ彼女だけだな
その希望をなくしたいなんかそういう希望をなくしちゃいけないっていうのも今回の僕らがやるモルモットの方向っていう舞台にもつながってくる、
うまいね、どうも片桐さん、うまいじゃない、さすが、さすが座長だな、
24日から26日までやって
ます、はい、伺ってみましょう、はい、そうですね、はい、どうもありがとうございました、はい、続いて片桐さん、はい、
中産殺人殺人未遂容疑は不起訴、
はいはいはい、
なんですかね、まあ、これもあれなんですけど、うん、今舞台がのやっぱ人の死に関わることをやってるので、なんですか、まあ、全然一緒ではないんですけど、覚醒剤をやってたことで、うん、
やってたの、
いやいやいや、このなんですか、この事件ですか、
うん、そうそうそうそう、
これでいいのか、
罪に問われないっていうのは疑問視されるところだよね、
うん、でもそれが正しいのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども
、うんうんうん、もう必ずそういうのって例えば障害とか殺傷事件があった時には、秋葉原の問題なんかでもね、あなた秋葉原のことを詳しいというか、町のことでね、気になるところだと思うけど、ああいうところでも実際に事件があった時にその精神心身がその正常だったかどうのこうので、刑がね、そういう軽くなったりみたいなことは、果たしてその被害者の方から立場にすると肉親だとかっていうのは必ず問題察知される部分ですよね、やっぱりそれ気になりますか、
そうですね、まあでも難しいですよね、すごいこの問題、なんかやってることは同じでも精神状況によって罪が軽くなるっていうのは、どうなんだろうっていう、
そうね、
まあ、なんとも言えないものですけど、
どうですか、社会派の村瀬さん的には。
そうですね、まあ、片桐はよくね、まあ、覚醒剤はやってないですけど、
うん、他はやってるのかな、
あのアルコールでよくラリって
る、アルコールでラリってるんだよ、まあ、それは法に触れないからね、
ここにちょっと引っかかったのかなと思って
る
んですけど、
アルコールでラリってるのは許されるんですか、
ね、大丈夫でしょう、マスター今日は終わったら盛り上がるみたいよ結構いやいや、アルコールとかタバコっていうのはね、法に触れないわけですから、特に問題ないわけなんで、ただこれは言ってしまえば、そういう、覚醒剤が悪いわけで、その人は責めちゃいけないっていう風な部分の発想だと思うんですよね。でもそれも片桐さん、今、首かしげてたけど、どうなんだろうっていうことにはなるわね、覚醒剤やること自体が問題なわけだから、それで罪が軽減されるっていうのはやっぱり問題されるなと、ね、その辺はもう本当にこれはどうでしょう、この番組の中で収まらない話だと思うんで、またでもシリアスな話で、朝の6時から集まってやりましょうか、じゃあそんな番組として、硬い番組としてね、夜はまあ本当にそういう意味では柔らかくね、また大人の番組的にお送りできればと思いますんで、なんかでも本当にこういう話聞けるだけでね、大変貴重だと思いますんで、まあ、ちょっと触りだけではありましたけど、大変ありがとうございました。それでは続いて KO レコードの CM についてね、それぞれお二方のプライベートの部分にもどんどんと迫ってまいりたいと思います。それでは KO レコードの CM でこちら、
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムに さまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けする、ミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
今度はこれは言ったんだけど違うってことなんだな。要するにミュージカルの方はまなっちゃんが独自でなさるということで、今回はお芝居の方の告知でお越しになっていただきましたね。お二方お迎えしてという形で、そちらのお二人ですね、学園的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や付帯事項等ございましたら、何なりとご指摘いただければと思います。まずは前回もねご出演いただきましたけども、片桐美希さん、生年月日はちょっとほにゃほにゃにしといた方がいいですか。
いや大丈夫です。
大丈夫なの、
はい、
皆さんでも男気があっていいね、そういうのね。27、28だけど何かみたいなね。
そう、
女優ですけど何かみたいなね。1985年3月12日、血液型 A 型、出没地が渋谷、新宿、三軒茶屋、池尻ということで、ね、シュナ出演作品がアクエリアス、テレビ CF ね、明治製菓、アーモンドチョコレート、サントリーボス、男はつらいよ編などなど、女優を目指し日々お勉強&格闘中です。楽しいことが大好きで、毎日笑っていられる生活を目指しております。こう見えて料理することは趣味です。手料理を週6回することを目標としています。素晴らしいね。スーパーに暇さえあれば行って安売りをおばあさま方と格闘しておりますといった片桐さんですね。そしてもう一方、本日初めてご出演の村津和也さん、
はい、
こちら生年月日よろしいですか。
はい、
逆に男の子でも気にするからね。なんで平気でだつらっと言っちゃうじゃない。そうそう、ちょっとキーボーさん困るんですけどみたいな、じゃ先行っときよめみたいな言ったりするからね。1979年1月30日生まれね。血液型 AB 型、特徴毛深いってことね、はい。子供の頃の事件について、 1,2 歳の頃うどんを喉に詰まらせて死にかけたらしいってことでね、まあ危なかったわけですけども、でもこんなに大きくなりました
ってことですよ ね、
人生 どこにつまずきがあるか分かんないし ね、
そうですね、
はい、分かりませんけどね。好きな言葉、愛することを知ったものは、ちょっとここちゃんと言っていきたいね。愛することを知ったものは必ず人からも愛される。なかなか深いじゃないですかね。資格の方は先ほどもちらっとお話してましたけども、第一種普通自動車免許と、普通自動二輪免許を持ちたということでね、はい。芸歴の方が劇団青年座研究所実習科27級を卒業され、映画では神道、神のわらべとかで神道、続く、これは続くってひらがなでね、はい、ありますけども、あとテレビの方がザ世界仰天ニュース、星に願いを70上まで、生まれた410万の星ということでしたりとか、3億円事件、40年目の謎を追えと、CM の方では兵庫ホームサニークリーンなどなど、お芝居の方では鎌倉芸術館10周年記念公演、僕はピンチ、他にその他ですね、OZAB 第4公演コントラ、他ね、ご両者、その他にご出演ということで、はい、共にご両者、6月24日から26日の舞台ですね、はい、ドキュメントサバイバルホラーモルモットの方向、ね、第2回公演にご出演予定と、いったところですが、さあいかがでしょうかということで、
はい、
はい、
とりあえず訂正とか付帯事項とございませんか。
大丈夫
ですか、
はい、
はいはいはい、
私これ聞いておきたいんだけど、はい、自動二輪ってことになるとこれは結構あれですか、ハーレーとか大きいの乗れちゃうんですか。
いや、
自分でバイクお持ちだったりとか。
あ、バイク持ってないです。
持ってないよね、
はい、
でバイク王さんはいらないってこと
ね。そうですね、
なるほど、
はい、
はいはいはい、
CM 出たいぐらいですね。
なそうなんだ、はい、出たいぐらい、それ誰でもそうやわ で片桐さん的にはどうなんですか、はい、お料理っていうことなんですけども、こちらは免許はいらない、やっぱり教師免許お持ちだったりする。
いや持ってないです。
もう
独自の。
なるほどね。自分ででもそういうの、まあ、同じライセンスながら勉強つながりでいうと、
はい、
そういうのを調理の勉強取りたいなみたいなことを考えたりすることって終わりですか？
そこまでではない。ではないんですよ、ね。
でもご自身は終わりなわけですよね。
そうですね。
例えばどんな料理でしたっけ？
例えば、
うん、
なんですかね、ロールキャベツとか。
おりゃ、
すごい。
結構本格的じゃないですか。
結構簡単なんじゃない？
うん、
ほら巻くだけみたいな、
ね、村さんちょっ と,
とない
あの、はい、やはりレディーだからいかが親しいお芝居仲間とはいえ、ね、そこら辺ちょっとやっぱ汲み取ってあげた方がよろしいんじゃないですか。
いやあれは、ね、難しい料理だ
よ
ね、
うん、今さら何を言ってるのっちゃんはでもどう料理のやっぱりこう羨ましいと思ったりする。
羨ましいですね。私、うん、本当に簡単なものしか作らないので、
あらららら、
スーパー行ってなんとなく買ってそれで作っちゃうみたいな、うんうん、
あ大丈夫よ、はい、でもそういうのがまた可愛いっていうねそういうのがいたりなんかするからねまたそれで僕がやるみたいな僕に作らせてみたいなのがまたいたりするかもしれないからねそこら辺はね室野さんお料理どうですか。
そうだ、あんまりしないですね。卵焼きとか、うんうん、野菜炒めとか。
はい、ありがとうございましたそれで十分ですよ男の子はね、はい、はいはいはい。その他にっていうとナッチョの方がなんか気になったあれ、ま、だから室野さんは、片岡さんほど情報をお持ちじゃないでしょ。
片桐です。
あ、ごめんなさい、片桐さんほどね、
はい、
うん、
ないです。
だとすると今ここの場で聞いておきたいことだとか、あこれってなんだろう、私初めてで知らないみたいなことがあったりとか、
は
い、
あの特徴毛深いが非常に気になります
でもそれもね、はい、気になるっても限度があるからね。
片桐毛深いの。
いやいやいや
いやいや村瀬さんが
あ
の
今
話
してて、村さんちょっとなんかあの、ね、村さんは、はい、あの目力あるって言ったのいい意味で、はい、役者として目力あるって言ったんだけど、はい、ちょっとあのなんていうのかな、その本当にホラー的な 目線でこうあるあの、はい、悪尾が出る 目の時もあるね。
ありますね。
あるね。ありますね。自分で自覚してる、
はい、
結構悪尾の時はそこあるよね。
ありますね。
ね、
はい、顔で笑ってなんか、うん、
みたいなね。
中身笑ってない
ですよ。しらっとこうなんか片桐って毛深いのみたいなつらっと引き出しちゃったらよっしゃみたいなね。
はい、見抜かれてますね。
なんかありそうな雰囲気なんで今ちょっと全然片桐さんはそれは片桐さんでそんな女優だしね、まあ、そんな手に乗るものかみたいなねそこら辺は、うん、で毛深いの
ですね、
ほら答えでどうしたって話だけどもいやどのくらいでもね見た感じはそんなでもないじゃないですか。
腕とかね、うん、は大丈夫なんですけど。
いやすごい
胸毛。
あなたはなんで知ってるんです
か。着替えたりするのを、うん、見てるの。やっぱり見るので。
おだってほらなんだっけ、お笑いでゴリさんとかいう沖縄の人
で
あの方なんかもうねなんかここに虫でも飼ってんじゃないかと思うぐらい毛むくじゃだから、はい、ああいう方は分かりやすいよね。
そうですね。
あと髪もね別にそんなでもないし、ね、
腕はそんなでもないんですけど、うん、まあ、放射能当たってるからな
んか、うんうん、それ放射能も挟んどかないとね、
はいはい、
うん、タイムリー、まあね、はいはいはい
足がすごいですね。
足がすごいんだってね、
は
い、
太ももの裏もすごくで毛が長いんですよ。
あコオロギでも飼ってるわけじゃないよね。
多分コオロギ入ってきたら逃げられないぐらい
逃げられないぐらい迷い込んじゃうぐらい、
はい、もう樹海って言われてますから。
樹海って言われて
る、ね、樹海ですよ本当に
これリスナー的には何の興味もない
すみません、なんか個人的な
これを想像させてどうするんだ
って。でも本当にすごくてなんかあの脱ぐじゃないですか、う
ん、
ズボン。
またなっちゃんが毛深いは毛深いでまた引くけどね、うん、ズボン脱ぐじゃ
ないです
か。脱いで、うん、あれタイツ履いてたのみたいな。
あそんな
そんなです。
すごいね、これ全部純毛みたいな感じで
そうなんですよ、はい、でよく見たあ毛だ。
もう混じり毛なしの本物です。
ああそうなんだ、すごい
ですね。
そんなにすごいんだね、
はい、
まあまあでももうちょっと中身のある話をしましょう。あのこれ他にどうだろうな、まあまあそれぞれにね素晴らしいこう経歴の持ち主ではあるんですけど、結構 CM とか CF 多いですね。それは片桐さんがやっぱりあれかな、あの CM、CF ってことになると、
はい、
ね、メジャーどころ出ておいてじゃないですか、ボスの CM だとか、
はい、
ね、
さすがですね。
ね、
すごいです。
うん、あだそれこそ何だっけ、村瀬さんの方は、
はい、
これはなんとかホーム
兵庫ホーム、うん、まあ、これはすっごい子供の頃ですね、
うん、あれ、はい、ご出身はどちらなんですか。
兵庫です。
やっぱそうなんだ、はい、だから兵庫ホームだよね。
はい、そうですね、地元の本当これは会社です。
あ、そうかそうか、はい、あれ片桐さんはどちらでしたっけ。
神奈川ですね。
神奈川ね、はい、そうかそうか。じゃあ、まあ神奈川ホームだね、出るんだったら、ね、
そうですね。
そんなこと
ないですか。神奈川
ホームあるからね、
ぜひぜひ神奈川ホーム、ね、
なっちゃんなんか CM 出るんだ。どんな CM 出たい。やっぱりこう爽やかなチョコレートとかドリンク系がやっぱり出たい。アイスクリームみたいな。
ビールが、
ビールがあるんだ。
ビールとか、ね、よくサワーとか
そのままやんけ。あ、でも基本でしょうね。 CM 出るんだったらやっぱ好きなやつに出るっていうのはね。
なんかお仕事で飲めるって最高
だよね。最高だよね
え、あれ本物飲んでる
わ、ね、かんない
ですけど。いや、でもやっぱりそこら辺は本物のケースの方が多いんじゃないですか、相対にはね。そういう CM とかなんかご苦労があったりとかそういうお話はないですか、お二方とも。
そう、
寒いところで取らされたとかさ。
あ、じゃあ、あります。
あ、やっぱあるんだね。それはどういうケースでした。
いや、もう12月にお台場 の、 あの海浜公園っていうか、うん、あそこの横で風ビュービュー吹いてるところをタンクトップに短パンで水かけられて、もう凍えるかと思うぐらいの。うわ、
大変だ。まあそんな CM のね、大変な思いがあったりとかするわけですよね。はい、そんなお二方でございますけども、それにしても、まあ、今回はですね、お芝居の方でいろいろと告知においでいただいたということには違いないんですけども、お二人それぞれですね、学芸的ないろいろとまた Q&A で伺ってまいりますんで、もうちょっとね、プライベートの部分で掘り下げたところで伺ってまいりたいと思います。まあ、それでは丸石家具の CM に続いて、今度キーボードユニークだ教室でね、本日のゲスト片桐さんと村さんにいろいろとまた学術的な Q&A で伺ってまいりましょう。こちら、ゲストの片桐さんと村瀬さんを迎えしているということでね、学 F からお二人にですね Q&A でいろいろと伺ってまいりたいと思います。さあ、なっちゃんの方からよろしく。
はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、今これちょっとね、片桐さんには申し訳ないけど、前回ご出演いただいたということでね、はい、ボリュームとしては村瀬さんの方にボリューム感をね、はい、持たせていただいて伺ってまいりたいと思うんですけども、はい、いかがでしょうか。
はい、名前は本名で、芸名はなくてですね、本名で村津和也で、はい、このままでやっております。
はい、
はい、で、まあ年齢は32歳はいです。で、まあ、住んでるとこは、まあ、世田谷に住んでます。
あ、世田谷の方でね、はい、兵庫県出身で、もう早くからこちらにいらっしゃるんですか。
そう、10年ちょうど10年目ですね、うん、今年が、はい、なるほど。役者やろうと思って出てきて10年、
やっぱ役者になりたいと、
はい、
もういうことでね。
そうですね、大学卒業しても、うん、行こうと思って決めて、
行こうと思って、
はい、
はあ、それなんやっぱりこう動機として、
はい、
まあ、ミュージシャン、私は一応こう見えても、
はい、
ロッケンローラーなんですけども、はい、入ってやったまあその歌が好きで、
はい、
そういうのを目指してやってきたのは、
はい、
歌は好きだったっていうことはあるんですけども、はい、それでも人に勧められてとか、
はい、
自分でなろうとか、
はい、
やっぱり好きでとか、
はい、
好きじゃないけどもなんかいろいろ事情あるじゃないですか、はい、要するに肯定として、
はい、
動機というか、はい、その辺はもうまさしくご自身的にはもう役者やりたい。
そう、子供の時から好きで演じるっていうのが、
は
あ、で特に別に児童劇団に入ったりとか、うん、そういったこともなかったんですけど、うん、演劇部に入ったりとかも、
は
あ
は
あ、ただやりたいなって気持ちはずっとどっかにあった
んですよね、うんうんうんうん、
でもまあ自分にはまあそういう、ね、世界に向かないのかなと思ってたんですけど、うんうんうん、大学の3年生ぐらいになって、
はいはい、
就職を真剣に考えた時に、いやーなんか このまま就職するより夢があるんならかけてみようかなっていう思いになって、
あったね。
で役者やるんなら東京だと思って、もうただそれの思いで、
多分皆さんもいや頑張れよみたいなことで、そこ、
いや初めまあ家族っていうか、まあ母が一番反対しましたね。
ああ、それはそうだろうね。
父は一番あの応援してくれたっていうか、やりたいことあるなら行けって言ってくれたんですけど、
そうなんだ。そこら辺
は、まあ、母さんがまあ一番経済的なことで一番心配をしたんですが、今はでもあの応援してくれてて、今度は舞台も両親見に来てくれます、兵庫から。
はい、あ、はい、そうです。片桐さんでも、まあ、ご自身のお子さんであの、ね、息子ができて、
はい、
で役者になるよって言ったらどんな心境だったりとか、やっぱりその素直に送り出してあげられますか。やっぱうーんなんだ、母親的には。
どうなんでしょうね。
まだなってみないと分かんないと思うけどね。
自分がやりたいと思ってたことを子供もやってくれるっていうのは、すごいなんか応援したいなっていう気持ちにはなると思うんですよ。なんか自分の母親がそうだったんですよ。
なるほどね。まあ、でもそれは固いうちだったりとか、ね、そういう意味じゃもう大変なことになっちゃうね、それはね。やっぱりご実家がどんな家業とか、サラリーマン。
そうです、普通に勤めてますね。
ああ、はい、そうなんだね。まあまあそんな中、お芝居を志してやっておいでだという形ですね。はい、はい、続いて。
はい、あ、すいません。これまでのお仕事の活動、お仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。はい、
そうですね、まあ失敗っていうほどじゃないんですけど、まあ何かのこの PV って言われる、その、ものに出るときにですね、
あのプロモーションビデオ、
はい、セリフをちゃんと覚えていかなきゃいけなかったんですけど、まあまあその時付き合ってた彼女と楽しくする、
もしもし何でして
、まあ、今私彼女いないんですけど、
そこはちょっと掘り下げておきたいよね。その時付き合ってた彼女
と楽しく過ごすことにちょっと趣を置いてしまって、
ありがちだな、
うろ覚えで行ってしまったっていう現場に、
ありがちだな。
そしたら出なかった、
出なかった、それ出ない
でしょ。ダンテイクもやってしまったっていうことはありましたね。はい、まあその後ちょっと反省しましたけど、これじゃ良くないな
って。いやいや、分かりやすくもあの変な話、
はい、
水戸黄門っていう番組あるじゃないですか、
はい、
あの時にあのゆっかり八兵衛を今小平師匠じゃなくて三平師匠がやってるね、新三平師匠が、ね、分かる、三平師匠分かるでしょ、
はい、
あの方がこの前結婚されたじゃない、
はい、
あの時にやっぱりそういう、まあ、うちわのお話として、あなたと同じような状況だっつって、だいぶみんなに非難されたもんね。
あ、
まあ、結局結婚されたからそれはそれでおめでたい話は知らないけど、どうもこいつゼリー入ってねえなとか、なんどんだけこと散るんだっていう感じでみんな品種買ってたんだけど、結局よくよく振り返ってみると、その時にちょうど恋愛中だったらしくてね。
そうなっちゃいますよね。
あーとか言ってけど、あなたどうすんな、大丈夫、
出会いがないんで、
出会いがないんで、出会いいっぱいあるじゃん、これは。こんなところに転がってんじゃないですか、これは。
いや、もうなんか今のバイトがもう甘根夏でやってるので。
そう
なんだ。
あー、そうかな、うん、あー、まだまだそこはな、自分のやりたいこともあるし。
そうなんですよね。
やっぱりこう、はい、もっと人間的にもそういう成長していかなきゃいけないし、
はい、
まあ、恋愛する今だから、お仕事は片桐さん楽しいっていう部分は、やっぱりそこに没入しちゃうと、まあ、恋人とかそういうのなくなっちゃうかな、そういう感じって。女の人
もでもなんかそれって人による
気がする
んですよね。
それぞれか、
なんかそっちもうまくいってるからこっちもうまくいくっていう人もいる気もするんですよね。
そっちもうまくいくからこっちもうまくいく、ね、
そうですね。
でも今うまくいく可能性は僕たちには間にもないことはないわけですよね。あ、それ違う、
それどういうことですか。どういうことですか。
番組そのものが凍ってしまって私番組ならちょいちょい挟むんですけどね、今まで成功した試しないですよ、これ。このアプローチの仕方一切ないですよ。で、自分でこう頬を赤くして、ね、何を言ったんだって、自分で本当にこうなんかこう、あの本当にへこんで帰るみたいなことが多いんですよ。ちょいちょい挟んでみるんですけど、一回も成功した試しないんですよね。いや、本当にまあ大したゲストですよ、皆さんも。そういった意味で言うと、まあ本当にそういった部分でね、まあ、ご自身的にはいろいろこれからまた大変なエピソードとかね出てくると思うんですけども、はい、そういうの乗り越えながらね、好きなお芝居の方にまた精進していただきたいと思います、はい、さあ最後になりますか。
はい、最後に片桐さんと村津さんのこれからのご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください、
はい、これはもう両者に伺ってまいりましょうか。
はい、
はい、
そう、じゃあそうですね、私たちのこの DD という劇団がですね、
はい、
まあ、一応冠がですね、舞台、ホラー、映像っていう風になってるんですね。
ほうほうほう。
で、舞台でも映像を使うっていうことなんですけれども、
はいはいはい、
まあ近々そうですね、まあくっきり決まってないんですけど、はは、短編映画的なものもちょっと作ろうかって。
あ、ちょっと待って、お話と19周なんですけど、はい、なんかホラー 専門とか今おっしゃいました。
はい。
ってことはずっとあなたたちのお芝居見に行くといつもいつもホラーやってるわけじゃないにしても、はい、そういうのが多いってことなんですか。
比較的多い。でもどうだろう、
これからはちょっとどうなるかは
分からないんだけど、
は
い、
今のところは
そういうのってあるんだ、はい、劇団でいろいろね、はい、あそれはまあそうなのかな、はい、でお得意ってことになるのかしら。
そうですね、
そういうのがね、
はい、まあ、そこに特化した劇団ってことになりますね。
なるほどね、はい、どうなっちゃうんだセーラー服姿の片桐さんはね、
どうなっちゃうんですかね、はい、
そもそも警官とのこのやり取りがどうなるんだろう
って。警官はどうでもいいですよ、そこはセーラー服やっぱ気になるじゃないですかって。いや警官気になりますよそれは。早く続けてください、
はい、まあそうですね、まあ、短編映画も作りたいなって話をしてます。
映画もね、はい、あ、代表は言っておりでしたもんね、はい、DD のね、はいはいはい、言ってましたね。
でそう
今募集中なんでしょ、また、
はい、
募集中とか言ってました
けど、あもう絶えず募集はしてます。
私らなんか伺っても平気なんですよ。
あ全然大丈夫ですよ。
病気でも平気だとか言ってましたね。
あ大丈夫ですよ、はい、演技さえできれば、
演技さえできれば、はい、自己管理が大切だって言っておりだったってい
う。そうですね、
まあ、そこら辺は代表しっかりしておいてですよね。
そうですね、
自己管理ね、はい、できない人だって一緒に団体行動取れなかったらダメだもんね。
そうですね、まあ協調性とか大切です
よね。今どのぐらいいらっしゃるんですか DD さんは。
今何人、6人。
あ、じゃあこれからだからね、どんどん増やしていくという形でね、
はい、入ったり減ったりいろいろしてます。
なるほどね、はい、いやいや、まあ、だからそういった意味で言うとね、なんですか、いろんなキャストで、ね、
はい、
あれも大変な部分もあると思いますけども、はい、今だからそういう意味じゃ今その DD さんにあれしていくとこれからね、
あそうですね、
まあ、その花形になっていくという可能性ってありますよね。
今掴んでもらいたいですね、僕らとしては。
あなるほどね、はい、はいはいはい、どうぞ続けてください。
はい。
からの。
からの、
うん、
まあ、目標としては DD としてはこれからもっと僕らも可能性をいろいろ探っている段階で、
なるほど、
でそういったものもこうなんですかね、受け身じゃなく、
はい、
自分発信でやりたいっていう人が入ってきてほしいなっていうのもありますね。
やっぱりここ、はい、代表も言っておいででしたもんね、はい、情熱みたいなことを言っておいででしたもんね、やる気ね、
はいはい、
あなるほどなるほど、
それやっぱり重要ですね。
あ、はい、私はもう舞台っていうのは、まあ、ちょっとかじったことあるんだけどね、はい、舞台は大変だなと思うもんな、どうしてもな。
そうですね、
なんかでいろんな部分でね、
はい、だけど全部に言ってみれば関わっていけるので、役者が演じるだけではなくていろんな制作サイドにも関わっていけるのがやっぱ舞台の面白さかなって思うんですよ ね、
そう
ね。
でまたその完成度、はい、出来上がったものっていうのもやっぱりこう、ね、人数が多く関わってるだけに、はい、やったとかいうその達成感、
そう、
ね、充足感っていうのは僕らもバンドでやってますから、はい、もう7人10人大状態になるとね、はい、ありますけども、はい、そちらはもっとやっぱ大掛かりですもんね。
そうですね、
裏方さんとの関わり合いとかね、はい、さっきもちょっと音響さんの話聞きましたけども、はい、そういった部分でやっぱりやめられなかったりとか、
そうですね、
また今度も頑張るぞみたいなことになってくるわけですね、
はい、打ち上げで盛り上がっちゃって泣いちゃうみたいな、
ね、あるのね、はい、誰が泣いちゃうんですか。
僕ら、基本的に僕ら2人泣きました。
2人で泣く、
前回2人泣きました。
誰で泣いちゃうんだ、またいいわね、
はい、旗揚げ公園でね、
はい、なっちゃう、泣いちゃうんだって。
見てみたい、
見てみたい。まだそんなことない、まだそういう機嫌ない。
私舞台終わるたびに泣いてます。
あそうなんだ、
はい、多分舞台始まる前、本番前と終わった後、毎回泣いてますね。
そうなんだ、
はい、
俺も放送終わるたびに泣いてんのよ。なんであんなバカなこと言ったかな。自分自身が悔しくて泣けてくれる。愚かしいの極みだなと思って。もう52ですからね、私も。それでこれですから。
はい、いや素敵です、
まあ。ありがとうございます。まあ、それは置いといて。はい、さあさあ、そしたら片桐さん的にいかがでしょうか。
はい、そうですね。自分は、やらせてもらってるのが GSTV というインターネット番組の、
はいはいはい、
うん、司会をやらせてもらってます。
素晴らしい。はい、マルチですな。
そうですね。がこれが、ちょっとまちまちだったりするんですけど、うん、一応2週間に一遍の更新をインターネット上でしているので、うん、
はい、
もし気になった方はブログなどから、うん、
はい、
飛んでいけますので、
はいはいはい、なっちゃんも動画この前のやつ、
そうですね、出演もしていただきました、
はい、
そうなんだ、
アイドルのユニットの方で、
はい、うんうん、
ミキさんが MC をされて、
あ、いいわね、
はい、いろいろ決めていくっていう、
そうなんだ、
はい、
ね、はい、
まあ、でもいろんな部分で今そういうこう昔でしたら本当にアンダーグラウンドでそういう舞台とかでライブとかでもうここでみたいなことだったけど、今はそういうこうツールがねたくさんできちゃうんで、まあ例えばね楽しみであるし、そういったこうイノベーションみたいなのに関して例えばニコ動だとか YouTube だとかアプローチするんでね、今日も昼間なんかマジシャンみたいなのが出てたけど、ああいう人たちもやっぱりニコ動で何十万件ってアクセスがガーッとかって上がるんですって。そうするとそれでメディアがそれでどっかの番組出そうみたいな話になったりするケースもあるんで、ね、だから私も だからもう荒引き団今狙ってるんですけども私はそれぐらいしかないから荒引き団とか相性ないから
ですよ、ね、
せいぜいその辺なんですけど、はい、いやキャストとしては僕はなっちゃんにお願いしたいなと思ってたけど、
あいいですね、
ハムナッツとか、
いやいいんじゃないですか、いいじゃないですか、
かぶり物で、
まあ、そんな話もねまた放送後にできればと思いますけども、はい、まあじゃあそんなことで最終的にでも2人ともそれぞれ夢と言いましょうか、はい、そういった部分で言うとなんか大きな夢小さな夢あると思うんですけどいかがですか。
そうですね、
まあ、着地点だとかでも結構ですし、
着地点、
うん、
まあ、着地点ではないですけど、うん、まあ結婚したいですね。
そっちだ。そっちなんだ。どんだけ結婚願望とかなんか女子願望が悪いんだ。あ、女子とのお付き合いしたい願望みたいなもの。
あ、そうなんだ。幸せな家庭を築きたいです。
築きたいんだ。だから養子でもどっかで行けよもう。もう芝居とかやってる場合じゃないだろうもうそれ。あ、そうなんだ。今被災地ってあこの言い方失礼か。もう求人いっぱいいると思うよだから。ああ、いや釣り橋効果とか言ってね、やっぱりこう添い遂げたいとか、はい、助けてほしいと思ってる、はい、そういうまあ気持ち的に。はい、そういう脆弱になっている方が多いらしいからそれこそ救済じゃないですか個人的な。
そうですね、
いけいけ最近
ちゃいますか、
モテちゃうよまたイケメンなんだしさ。
本当ですか、頑張ろうかなじゃあ俺
頑張っちゃうんだ、はいはいはい、まあそれはね、まあ、確かにそういった部分でプライベートの部分も大事で、はい、それを踏まえた上でのお芝居とか、
はい、
またそういうこう何ですか礎にした形で、はい、まあ、芸能活動っていうことは十分考えられますわね、はい、私の友人でもやっぱいますけど、やはり結婚して伸びたっていう人もいますし、
あ、そうですね、
もう結婚しずっとしないで晩婚でって、まあ、私もまだそれない経験ないんですけど、はい、それぞれですからねそれはね、
は
い、
そうですね、
まあ、それはお互いにでもね、はい、あのシングルですから。
あ、本当ですか、
私もまだそれないんで頑張ってもらいましょう、
はい、
変なところで結束力ですさあ片桐さんの時いかがでしょう。
そうですね、何ですかね、目標になるのかわからないんですが、はい、なんですよね、年取っても死ぬまでこの、うん、なんですか、演じていたりとか何かに向かって、
それ言えばよかった
人のパクって今更しかも、
そうですね、まあ、なんか多分きっと
お芝居好きなのね、
まあ、結婚とかもできたらいいなと思うんですけど、子供ができても、まあ、また復活だったりとか、
そういう方多いですよね、
できたらいいなと思いますね、
うんうんうん、ご一緒になっちゃうよそんな
だったら。いやいや本当にごめんなさい、
それはないんだそうなんだ、きっぱりあっさりみたいな、
ちょっと片桐さん
いやもうちょっと毛の薄い人が、
あ、そうなんだ、
剃るよ、
うん、なるほどね、どうしても下の方に行っちゃう
やばいバレてる、うん、
はい、まあ、それはね、はい、またその舞台の終わったはけた後とかでまたじっくりやってください、はいはい、まあ、まあそんなこんなでね、いずれにしてもお芝居もう一度じゃあそこ最終的な告知の方をがっちりと、何日から始まるとか、はい、料金とか、はい、キャストとかタイトルとか、
はい、わかりました、私たち舞台ホラー映像 DD という劇団でですね、今回第2回公演モルモットの方向というタイトルで、6月の24日金曜日から26日日曜日まで公演いたします。場所が中野にあります劇場モモという劇場になります、
はい
はい、こちらでやっておりますのでどうぞよろしくお願いします。
これ一つだけ、はい、エンディングが、
はい、
一応台本がないというか、
は
い、あるんですが、うん、役者が決めます、役者というか私が決めます。
おお、あ、そうなんだ、
はい、だからもしかしたらもう毎回違う終わり方を
する
可能性も、
それは
面白い
ね、それは面白いね、なるほどね、
形になってるんです、
はいはいはいはい、で詳しいそのなんか尋ねる先の宛先みたいなのありますか、あのウェブサイトみたいな、
あ、DD の公式ホームページの方が、うんうん、ありますね、これは、はい、アドレスを言った方がいいんですかね、
うん、
はい、お願いします、
http://dd なんでホラードットコムですね、
はいはい、
スラッシュ、
なるほどね、
はい、
わ、はいはい、かりました、まあ、そういった形でねお二人には本当にお芝居の方頑張っていただきたいと思いますし、
はい、
またあってなっちゃうのもね、
はい、
3人さんと絡めていろんな部分でまた今後ともね、はい、活躍の方をご期待申し上げております、
はい、
さあ番組的にはねここで CM 行きたいところなんですけども、はい、せっかく入店状況っていう形でね、はい、お客様、まあ、あのファンの方も交えてお越しだということで、
はい、
まあ、素手で返すのもなんかこう、もったいないような恐縮のような、
はい、
もうちょっとこうちょっといじめ倒してやろうかなみたいなことで、はい、学園不明物恐怖のインタビューコーナーということで、
はい、
特に今日はですね、あ、はい、ゲストの村瀬さんがですねお話の話題の中に出ておりましたけども、
はい、
彼の特徴が、
はい、
毛深いということで、
今日毛深い推しでいきますね、
はい、まあ、あなたの身体的あるいは性格でも生い立ちでも環境でも結構なんですけども、とにかくあなたの特徴について教えてくださいということで、
はい、
そんなインタビューをあまりのなっ ちゃんにお願いしたいと思います。
はい、
じゃあ お兄さんの方から。
お兄さんの方から、
はい、お兄さん、
お兄さんお願いします。
はい、お名前伺
って。お名前お願いします。はい、
伊藤です。
こら
伊藤さん、
こらこらこらこら、
はい、
お店伊藤二人いらないし、はい、どうぞ。あなたの特徴は何でしょう。
特徴とか
何にもないです。平凡ですから。
あ、平凡も特徴っちゃ特徴だけどね。
はい、
はい、
じゃあ平凡が特徴っていうことで。
いや、ほな
他になんかありますか。
だから特技とか、特技とかそんなんでいいんですよ。
あ、そうです、
はい、
昔明星っつうのもありましたね。
明星とか平凡雑誌のことですか。
はい、
はい、はいはい。それに出たことある？
ないです。
表紙にはなることはないでしょうけども、
はい、
それ今なんで明星が出ました？
なんとなく。
なんじゃ撤収していいよ。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、海藤さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあこちらの、ね、
はい、
お二方にもいろいろ伺ってみてください。
はい、ではじゃあ
お名前伺って。
じゃあお名前お願いします。
はい、
金蔵です。
金蔵さん、
はい、
はいはい、
はい、では、はい、
小山遊園地だな。小山遊園地
懐かしい。
前、はい、ね、どうも。はいはい、うん、
はい、特徴とかありますか。
特徴は、
特徴でも特技でもいいですよ。
特技、
こんなんできますとか。
秋葉がすごい大好き。
秋葉大好き、
はい、
うん、もう何万人といでなんだけど、そういう方は別に特徴でも特技でもないしみたいな。
でもそれでやっぱ夏さんと出会えたんで、
おお、
これはいい。
どのぐらい、どのぐらい好きですか。それはもう週に何回行っておいでだとか。
休みの日大体います。
休みの日な。
はい、もう週3、4回とか5、6もいます。
なるほど。もう AKB でいうと、もうそれシングル1000枚買っちゃうみたいな勢いでしょうか。
そうですね、夏さんが CD 出せば。
おお、
今月末出るのでお願いします。
しましょうよ。
1000枚
知ってます。
言った手前、そこはちょっと頑張っとかないとな。もうこれ放送、これ全部現地として撮っとくから、これ、よろしくお願いしたいと思います。はい、まあ、それだけ秋葉系にね精通しておいでだったりとか、秋葉ファンだったり、は
い、
あのなっちゃんファンということでね、これからもどうぞあまり夏よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そちらのね、
はい、
はい
はい、スーツの
カメラマンの方、
はい、はい、
どうもどうも。基本的にアシスタントみたいなことやってますけども、
はい、
山猫です。
山猫さん、
はい、
山猫さん、はい、特技特徴などありますか。
毛深いとかないですか。
身体的特徴よりもどちらかというとモノマネが。
おお、
はい、
お、見たい。大
したね、
超チャレンジャーやな。
そうですね、もう状況わかんないんで、私やっとるかやっとこうと思って。
一応
じゃあ、機動戦士ガンダムよりアムロレ
イ。行け。
ガンダム。
三二一九。あ、行っちゃった。行っちゃった。行っちゃった。はいはい。
早い。
三二一九。
アムロ、やってやるぞ。
なるほど。いけてるじゃ、いけてるってし、うん、でもうお兄さん行っていきましょうか。
はい、
まだ何かありますか。
じゃあ、音真似なんですけど、
音真似で
ドナルドダックで。
ドナルドダックで、はい、3、2、1、9。あ、またかぶせた。
すいません、タイミングが。
全然問題ないです、やってください、はい、もう一丁。うん、
おー、うまい、うまい、
素晴らしい。
はい、ま、なんかもう一丁行こう。もう一丁、
もう一丁、はい、じゃあ、
うん、
あ、カメラマン、
はいはい、
はい、戦場カメラマン、渡辺陽一でいきます。うんうん、
僕が数多く見てきた戦場では、
うん、
子供たちの笑顔を今後撮り続けていきたいと思います。
う
ん、うまいですね。
まあまあまあ、まずくないよね。
大丈夫、止めところがないですよ。
普通にうまかったですね。
そつなくうまい。
まあ、ある意味ラジオ殺しと、うん、まあでも、まあ、お名前も一度。
お名前、はい、
どうも、山根です。
はい、山根さん、どうも
ありがとうございました。
ね、まああまりなっちゃう、そんなファンの人に囲まれてね、
はい、
あの結構な、あ、まあそういった部分で言うとね、番組も盛り上がったことで、また番組終了にもね、皆さんと一緒に盛り上がれればと思います。そんなことで CM についていよいよエンディングっていう形にさせていきましょう。皆さんどうもお世話様でした。こちら、
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒はサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
うーん、
東映東映東映自動車、車保険何でも相談、東映自動車、東映
サママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーゼ、恋の街、楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。恋の街、楽大、どうぞよろしく。
0メガヘルツ拡大編レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということでさあなっちゃん的にいかが。
はい、もうオープニングの時にプレゼントをいただいたり、まさか本当に
幸せだね、
本当に幸せ者だなと思った。
俺もでもね、話の途中だけど、はい、まあ、いろんなサブパーの子たちと、はい、まあ、これ楽曲370回放送でしょ、
はい、
まあ、仕掛け7年4になるんですが、はい、あなたぐらいこんなに祝ってもらったりとか声かけてもらったり人っていないかもしれないな。
あ、そうなんです。
またうるると来ちゃう。
ちょっと泣きそう
です。泣け、
はい、お酒飲みながら泣きます。
いやでもそれはお冗談抜きして、はい、本当にそれこんなにね、あの、いや片桐さん、あの、おじさん、こんなにね、なんか人気者なお嬢ちゃんをね、
はい、
久しぶりかな。
あ、うん、
だから見てても気持ちいいよね、こっちも、
ね。ああ、そうですね。
こっちも幸せになれるっていう
こと
ね。
こちら幸せを今年は振りまいていきます。
あ、偉い偉い偉い。
はい、
ね、そんなことでまた、あの、お芝居の方もね、こういうふうに頑張っていただくということで、はい、自分の方から特にメッセージはなかったですか？
メッセージは、あの、本当に今月、来月、うん、9月ぐらいまで本当にいろんな舞台とか、
はい、
あの、イベントとか、うん、販売物もあると思うので、ブログの方をチェックしていただきたいなっていうのが、
最近、ね、はい、動画も入ったしね。
動画も、はい、
はい、ちょっと動きがぎこちないけどね。
ちょっと携帯なんでちょっと暗
い。はいはい、あ、そうかそうか。
はい、
まあ、でも頑張って、ね、そういう姿勢が大事だと思うからね。頑張って参りましょう、は
い、
ね、今日本当に良かったです。おめでとうございましたね、
はい、
お誕生日おめでとうございました。
はい、
さあゲストの皆さんいかがだったでしょうかということで、
はい、はい、非常にこう楽しく
本当ですか、
喋らせていただいて嬉しいです。
こちらこそ、はい、まあ、個人的にはでも、あの、村瀬さん的には、
はい、
どうですか。
そうですね、まあ
いや、ラジオとか全然いけちゃいますね。
あ、まあまあ、
DJ とかも
普段飲んでる時も一人で喋ってるんで。
一人で喋ってる。そうだよね、彼女いないんだからね。
家でもずっと一
人で。それが原因なんじゃない
そこですかね。
彼女には。まあまあ、でも本当に楽しんでいただきたい。
はい、何よりです。
お芝居も頑張ってください
。はい、ありがとうございます。
はい、片桐さん的にいかがでしょう。
はい、今回2回目なんですが、まあ1回目より全然緊張もなく、
もうレギュラーだね、この後ね、片桐さんね。
ぜひ
ぜひお願いしたいね。
楽しく。
本当ですか。
楽
しかったですね。ありがとうございます。ますますでもなんか、あの、1回目より2回目、また2回目、3回目ってことになるんでしょうけども、なんとこう、本質的な、あなたがお姉さん、お姉さんって、やっぱりね、要するに慕うっていうのがよくわかるし、潜在的な、まあ、もちろん容姿も美しいんですよ、
はい、
なんか潜在的な女性としての、
はい、
僕は別にタイはない、タイはないそういうのじゃなくて、女性的な本質的な魅力が、
はい、
なんかこの前よりも今回の方が受け伝わってきたような気がします。
嬉しいです、
うん、だってまた要素、ね、フラットな感じでお越しだから、
はい、
なんかそういう気取りもなく感じがね、すごくまたそんな感じがして、
はい、ありがとうございます。
いや、もうやっぱそういうのは、あの、おじさんね、やっぱ幸せだと思います、はい、私。
あ、
だからあなた、
はい、
やってみる、これかぶって。
あ、やりたい。
これ出会いがあるよ、出会いがあるよ。
あ、いいですね。
はいはい、あ、村瀬さん、ごめんなさい、村瀬さんね。はいはいはい、まあそんなことになってね、楽しんでいただきたいようでしたら何よりです。はい、またですから、本当お二方よろしかったらお芝居終わった後ですね、はい、また、遊びにいつでもお出かけになっていただきたいと思います。本当にお疲れ様、ありがとうございました。さあ、そんなことなんでですね、次回放送6月21日火曜日ですけども、第3週目サブパーソナリティにして、先日のテレ朝東京サイトでもご一緒いたしました、ね、申し
人になっちゃうのお姉さん格に当たります。前田ゆかりさんとともにですね、楽しく元気にお送りしてまいりますので、ね、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、またそちら宛てご意見ご感想等をねどんどんとお寄せいただければと思います。皆さん本当どんどんね、あの感想とかご意見お寄せになってくださいね。あの3万円の苦情とかそういうのいらないからねもっぱらなっちゃんの応援とかね、そういうのをあのお寄せいただければと思います。さあ、それではライブご聴取の皆さんと一緒に番組の方を締めてまいりたいと思いますけど、よろしいでしょうか。またカイドウさんね、並びにこちらのファンの皆さんもお手伝いいただいて、ゲストの皆さんとご一緒にご紹介いただければと思います、はい、私そんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、ではまた来週ということでね、よろしくお願いしたいと思います、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。